坂本美里の演歌がお好きでしょ。
この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。坂本美里です。本日も始まりました、坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組は演歌女子坂本美里が推しを演歌を熱く語る番組でございます。毎月第4土曜日このお時間14時からお送りしております。それでは今日もほっと一息、演歌なひとときをお過ごしください。では早速本日の1曲、私坂本美里のカバーで坂本冬美さんの暴れ太鼓です。
太鼓の暴れ口、
さて桜が散り藤が終わり、あっという間に紫陽花の季節になりました。紫陽花が咲いてるのを見るとやはり同時に雨を連想するんですけども、まあ、雨は嫌いでも紫陽花のお花は好きですので、ね、癒されますね。紫陽花もピンクのものですとか青のものですとか、こういろんな色がありますが、私は個人的には淡いこの紫のようなピンクのようなこう何とも言えないグラデーションの紫陽花が一番のお気に入りです。そして紫陽花が咲いているということはもうすぐ暑い夏がやってくるということですので、すでにドキドキしているところです。ということで早速今日のテーマに参りたいと思います。
テレビで見る演歌
ということで、前回は私が思う演歌の魅力についてお話しさせていただいたわけなんですけれども、今回は演歌のテレビ番組にスポットを当てて私のときめきポイントをご紹介したいなと思います。まず私の幼少期からのこの演歌オタク人生を彩ってくれたのはやはり BS 日本の歌ですね。で現在は番組名が、新 BS 日本の歌となりましてリニューアルされております。で物心ついた頃から必ず毎週日曜日の夜はテレビの前に座って見ていた番組なんですが、前半は出演歌手の方が名曲、まあ、持ち歌だったりカバーが多いですけどね、カバーだったりを次々に歌っていきまして、で番組の後半にメインコーナーという構成になっています。で今の新 BS 日本の歌ですと、まあ、そのコーナーがスペシャルステージというコーナー名で、まあ、だいたいこう2人の歌手がコンビを組んでその2人らしいステージを作っていくというものです。で最近は、3人だったりその日出演されている方全員参加のお芝居仕立てだったりもするんですが、私が小さい頃見ていたのはもうたった一人でトークもなくもう次々に持ち歌を10曲近く、7、8曲ですかね、もう本当に次々歌 歌っていくというワンマンショー熱唱一人舞台というコーナーだったんですね。で毎回その出演歌手の中から選ばれたお一人がそのコーナーを務めるというものなんですけども、最初にそのコーナーが始まるときにまず出演歌手全員でそのメインコーナーを務める方の代表曲を歌うんです。で1番をみんなで歌って、で2番になった時にそのメインの方がコーナーを務めるメインの方が出てきて歌うという、それで3番みんなで歌いました。でそして次の曲に行く時にじゃあ頑張ってください、行ってらっしゃいということでこう送り出すわけなんですけども、私がそこにもうすっごくこのときめきを感じておりまして、というのもその出演歌手の中にはそのメインの方のもちろん先輩もいれば後輩もいますし同期の方もいらっしゃると思うんですね。でそのみんながそれぞれこういろんな思い、なんで今回この人なんだろうって思ってる方ももしかしたら中にはいるかもしれないですし、わいいな自分も、次こそは自分もね、このメインに選ばれたいなって思ってる方もいるでしょうし、本当に純粋には頑張ってねって思ってる方もいるでしょうし、そのなんかこの出演歌手の皆さんのいろんな思いがこのその送り出しというんですか、その行ってらっしゃいという中に込められてるっていう、いやこれはねちょっとなかなか言葉ではねちょっとお伝えしにくいんですが、でも今はもうそのコーナーはなくなってしまっているのであれなんですけど、でもそのなんていうんですかね、そのいろんな思いがある中にこのかっこいい演歌の前奏がかかってこう照明がパッと変わったあの瞬間がもう本当に私は大好きで、あの番組の中でももうそこが一番見どころというんですかね、もうそこをそのシーンが大好きで、わ演歌ってかっこいいなってい う, こう歌手の方同士のなんかこう先輩後輩の絆だったりそういうのも本当にかっこいいなと思っていつも見ておりました。であとはですね、今で言うと、五木ひろしさんが司会をされている BS 朝日人生歌があるという番組なんですが、皆さんご存知だと思いますけども、その番組の中のトリビュートコーナーというのがありまして、それもそのこう毎回お一人が選ばれてその方の名曲をみんなで歌っていくというものなんですけども、なんかそので今日は、先輩にもらったお着物で先輩の名曲を歌いますっていうのもありますし、このねやっぱりそこで先輩後輩の絆というものがすごく見られて、なんかこうね演歌界ってやっぱりかっこいいなっていう、その心がかっこいいなっていう思いながらいつも見てる番組です。はい、ということで次回は私が小学生の頃の演歌オタク活動についてぜひ皆様に聞いていただきたいと思いますので、次回のテーマは私が小学生の頃の演歌オタク活動ということで、皆様お楽しみにしていてください。
みさとの北海道弁講座。
このコーナーは北海道出身どさんこの私坂本みさとが毎月一つ皆さんに北海道弁をお伝えするコーナーです。ぜひこの講座で皆さんも北海道弁をマスターしてください。今日の北海道弁は投げるです。捨てるという意味になります。ゴミを投げる、雪投げをするという感じに使いますね。家事分担の中でもゴミを出すというのはなかなか重要な役割ですのでね、イメージだとなんか男性が奥様にお願いをされて朝ゴミを出しているというイメージが強いんですが、朝ゴミを出すのが担当なお父様はぜひ奥様に俺がゴミを投げてくるよとかっこよく決めてみてはいかがでしょうか。 北海道弁を取り入れながら夫婦円満の一石二鳥ということで、ぜひ皆さん投げるマスターして使ってください。以上、北海道弁講座でした。
私の女神様、
こちらは3歳の頃から大好きなキラキラビューティフル私の女神様、川中美幸さんについて語るコーナーです。前回は私がついに初めて美幸さんにお会いできた時のお話をさせていただいたんですが、今日はですね、その続きをと思いまして、で前回美幸さんに初めてお会いしてお写真を撮っていただいてサインをいただいてというお話をしました。で実はその数日後に日本作曲家協会音楽祭2022というイベントがございまして、で美幸さんが特別選奨という賞を受賞されて、その音楽祭に出演されることになっておりました。で私も日本作曲家協会の公式 YouTube チャンネルのナビゲーターを務めさせていただいておりまして、で当日私もインタビュー撮影で会場にいるんですということをお伝えしたら、なんと当日ですね、楽屋にご挨拶に伺えることになりまして、でその初めてお会いした日、その日早速もう次のお約束ができてしまったんですね。でまたねっておっしゃってくださって、もうこんなに贅沢で嬉しいまたねはないなということで、音楽祭前夜にお手紙を書きまして、音楽祭当日はそのお手紙を持って楽屋にご挨拶に伺ったわけです。で、何名もご出演の方いらっしゃったんですが、楽屋付近も結構マネージャーさんが扉の前に立っていらしたり、結構ここピリッとした感じだったんですけど、みゆきさんの楽屋からはみゆきさんの笑い声が聞こえてきておりまして、みゆきさんらしいなととても感動しました。で前回のことも覚えてくださっていて、とってもまた嬉しい記念の日になりました。で次回はですね、そもそもみゆきさんのどこが好きなのかということをお話ししたいなと思っておりますので、皆様どうぞ懲りずにお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、昨年2月に開設しました YouTube 坂本美里チャンネルでは名曲のカバー動画をアップしております。おかげさまで登録者数も現在4800人を突破しております。最近はアカペラで演歌の名曲のワンフレーズを歌うというアカペラ動画もアップしております。皆さんおなじみの曲でもアカペラとなるとまた違った雰囲気でお楽しみいただけるのではないかなと思っておりますので、ぜひそちらもご覧くださいませ。では次回は6月24日土曜日、同じお時間14時からこちらの番組でお会いしましょう。それでは最後に私坂本美里のカバーで青江美奈さんの甲骨のブルースお聴きください。お相手は坂本美里でした。
心が しっとり濡れて